起こしました。広島県では集中豪雨により土石流が多数の住宅を飲み込み、多くの方が犠牲になりました。亡くなられた方のご冥福をお祈りしたいと思います。町では5年ごとに実施している総合防災訓練が9月7日に計画されていますが、災害への備えは普段から心がけたいものであります。さて、この度の臨時議会は神田高原スキー場に関わる土地賃貸借契約の締結と一般会計補正予算案が議題であります。町にとって基幹産業であるスキー観光の拠点の一つとして、昨年から引き続き検討されてきた、極めて重要な議題であります。慎重にご審議をいただきたいと思います。また UX 新潟テレビ21から本会議の撮影の申し出がありましたので、これを許可します。それでは事務局長出席状況報告。はい、事務局長。
事務局長です。出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員です。以上です。
はい、8月26日ただいまの時刻は9時30分です。定職数に達しておりますので、これより平成26年第5回湯沢町議会臨時会を開会いたします。直ちに本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配布の通りといたします。日程第一、会議録署名議員の指名を行います。会議規則126条の規定によりまして、3番高橋綾夫議員、4番住谷勤議員を指名いたします。次に日程第二、会期の決定の件を議題といたします。議会運営委員長。はい、半沢議会運営委員長。
おはようございます。昨日8月25日に議会運営委員会を開催をいたしました。協議した結果、平成26年度第5回湯沢町議会臨時会の会期は本日8月26日の1日間と決定をいたしましたので、ご報告を申し上げます。以上。
お分かりいたします。ただいま議会運営委員長の報告のとおり、本臨時会の会期は本日8月26日の1日間といたします。これに異議ございませんか。異議なしと認めます。従いまして、本会の会期は本日1日間と決定をいたしました。日程第3、議案第37号、土地賃貸借契約の締結についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。はい、所長。
おはようございます。それでは議案第37号、土地賃貸借契約の締結について提案理由を申し上げます。昨シーズン営業を休止していた神田高原スキー場につきまして、株式会社マックアースから今シーズン営業のため本年8月13日付で町有地使用願いが提出されました。それを受けて神田高原スキー場の町有地スキー場用地について次の通り貸し付ける仮契約を締結したので、議会の議決を求めるものでございます。貸し付ける土地、湯沢町、大和神田、阿座神田、袖山4121番地1のうち、貸付期間平成26年8月26日から平成27年5月31日まで、貸付面積130万6907平米、貸付金額1507万9707円、貸付先株式会社マックアース。本件についてはスキー場資産取得を前提として、 本年8月ごろには貸付を行いたいと考えていたところでありますが、現時点で裁判所の競売事務の遅れから株式会社マックアースは資産取得が未了であります。しかしながら株式会社マックアースはすでにスキー場の事業譲渡を受け、資産については非担保債権の元本3億4000万円を有し、競売を申し立て自己経絡を予定しているところであります。なお所有権移転登記については今の見込みでは年末もしくは年越しとなる見込みであります。昨シーズンは休業したスキー場のことを考えますと、8月には町有地の貸付が決まらないことは株式会社マックアースとしてもまた町としても大きな影響があります。前のシーズンは13万人入ったスキー場であり、地域経済を考えた中ではどうしても必要で、運営できることは町民の皆様の利益につながるものと思います。町有地貸付のことで神立高原スキー場が2シーズン続けて休業になるようなことはできないものと考えております。そこで貸付にあたり今シーズンのみの契約、貸付料の前払い、競売の結果によって解除できるなど一定の条件を付した中で今回上呈したものであります。以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては総務課長に説明させますので、ご審議の上可決いただきますようお願いをいたします。
町長の提案理由の説明が終わりました。それでは関総務課長に補足説明を許します。
はい、
関総務課長。
はい、総務課長関です。補足説明をいたします。最初に、株式会社マックアースは代表者が代表取締役一ノ本辰巳様、株主にはマックアースホールディングス株式会社、東海旅客鉄道株式会社、株式会社田島銀行が入っております。本店は兵庫県養父市丹道896番地に、事業としてスキーリゾート事業を手掛けており、スキー場の運営は30カ所、岐阜県の第7ランダーなどスキー場の再生で結果を出しているとのことです。そして昨シーズンは営業しておりませんでしたが、これまでスキー場施設の管理と報告など株式会社マックアースはこれまでの対応について評価できるものと思っております。それでは資料の方の説明をしたいと思います。まず契約書の次に貸付率についての資料がございます。神立高原スキー場町有地貸付区域図でございまして、色付きの部分がこの度町有地として貸付する部分でございます。また株式会社マックアースからの町有地使用願いは別紙 A4 1枚裏表のものの表側にあるものでございます。それでは資産取得の件ですが、先ほど町長の説明にあったように新潟地方裁判所長岡支部の競売事務において現況調査期限が2度の延長で進んでおりませんでした。これは株式会社マックアースからの報告と資料により確認もできましたが、町でも長岡支部に出向き確認してきたところです。今回の競売事務について目的物件が広大なスキー場であり、建物やリフトなど現況調査に時間がかかっているとのことですが、神立高原スキー場のような物件はまず事例としてあまりないようです。また物件の数も多くて特定と確認に時間を要しているようであります。資料として、先ほどの登記物件の内容について資料をつけておきました。先ほどの使用願いの裏面にあります、土地37筆、建物4棟、工作物リフト9基等々で、ございます。 株式会社マックアースの説明では、今後の競売事務が早めに進めば年内に売却許可決定の確定も考えられる、とのことですが、標準の期間で進むと年内には間に合わず年を越すことになるというような報告を受けているところでございます。株式会社マックアースは上申書を2度提出し、競売事務を早く進めるよう裁判所長岡支部にお願いしております。次に安全対策であります。株式会社マックアースではスキー場の安全対策について、スキー場用地や施設の安全管理についてこれまでしっかり対応しておりましたし、今後も引き続き続けていきたいということであります。なお作動についての事故防止として、グループ内に安全監査委員会を設置して安全対策の力を入れるとのことであり、これまでのことを検証し、従業員の安全教育の必要性を認識して中で安全教育の徹底を図るとのことであります。それでは土地賃貸借仮契約書をご覧ください。この仮契約書は株式会社マックアースと契約内容について同意をいただいている書類となります。本契約になるには議会可決が必要となります。あくまでも予約の状態であります。町長の方が説明しました一定の条件として規定している点について説明をいたします。まず第2条でございます。契約期間を規定しております。来年の5月31日として今シーズンに限っております。資産取得前であることを踏まえての契約ということで、来シーズン以降は資産取得してからの契約締結を見込んでおります。第3条は資産の所有者と事業者が同じであることを基本としているので、作動事業を譲渡したり営業を廃止したときは契約は解除されるものとしております。第5条は貸付料は前払いとして規定しました。続いて裏面第12条をご覧ください。第12条は契約を解除できる規定であります。その5号には競売結果に応じた規定を盛り込みました。マックアースが落札するものと考えておりますが、仮に他のものが落札した場合には解除できるものといたしました。それは株式会社マックアースが営業している状況で、競売結果によってスキー場が突然止まることのないように事態を把握した上で混乱が生じないような判断ができるようにしたものでございます。第6号は所有権移転登記の速やかな手続きをするようにしたものであります。1日でも早い資産取得を目指し、できれば12月31日までに所有権移転登記ができればと考えておりますが、競売事務の日程によっては遅くなることも考えられます。意図的な遅延ができないようにしたものでございます。最後に、今回町有地使用願いに記載されております寄付の件については、株式会社マックアースからのあくまでも任意によるものであります。このことはこれまで株式会社マックアースから口頭でも申し出を受けているところであります。なおこの寄付についてですが、地方財政法第4条の5で、地方公共団体は直接であると間接であると問わず寄付金を割り当てたり強制することはしてはならないという規定がございます。今回の契約書について、町の顧問弁護士とも相談し、一定の先ほど説明しました条件などについては確認をしております。以上で補足説明を終了します。
はい、関総務課長の補足説明が終わりました。それでは質疑を許します。はい、8番今村貞一議員。
はい、8番今村です。今の説明の中で第2条の6、この、12月31日がまでにということを謳ってありますが、その後でその裁判所の競売事務の都合によりと記載されております。この競売事務の都合というのを 先ほどの補足の中では確認してきたということを言っております。ただこの中で筆数が多いとかいろんなことを言っておりますが、それだけで本当に遅れているのかどうかという一つの疑問があります。そういう中であえて、その裁判所がの事務的な遅れが生じているのであればですね、その確認じゃなくて、裁判所からこういった形で遅れているという一つの書面があってしっかりかなという気がしておりますが、その辺のところについてはいかがお考えなのか説明願います。
はい、執行部答弁、関総務課長。
はい、はい、競売事務の遅れについて、でございます。こちらの方で長岡支部の方に確認してきました。裁判所は裁判所の中で、適正な事務を行っている中で延期を2度されているところであります。ですのでその理由についてこちらの方で、その理由を町に、説明しろということで話をしても求めてもそれは無理ではないかなと思っております。
はい、関総務課長の答弁が終わりました。はい、8番今村貞一議員。
引き続き8番今村です。今課長の中で確認してもその無理ではないかという一つのクッションがついています。これは明らかに聞いた中で裁判所として、今まで前例にないとこういうことをはっきり示されたのか、あるいは総務課長判断で、お願いしてもそれは到底答えは変えらないだろうという解釈のなのか、その点はっきりしてください。
はい、執行部答弁、町長。
それではお答えいたします。今ほど担当課長からお話があったように、私どもとしてもですね、この事務手続きを早急に進めて、で、競売が行われるようにということで、裁判所の方にも担当の班長をはじめとして、行っているところですけれども、今ほどの答弁の通り、裁判所が、その事務の遅れによって、今の現在に至っているという、報告を受けているところで、それ以上のところはしていないというところが、事実でございます。
町長の答弁が終わりました。他に質疑ございませんか。はい、6番関忠夫議員。
はい、6番関です。第2条の貸付期間、先ほど8月26日という説明があったんですが、この契約書は8月22日になってるんですけど、どっちが正しいのか伺います。
はい、執行部答弁。はい、関総務課長。
はい、仮契約を締結したのが22日ということで、26日は本議会の議決が必要になるという日にちになります。
はい、他に質疑はございませんか。はい、10番半沢俊忠議員。
仮契約なんてもうしたんですか、今の話聞いてると。
はい、よろしいですか。
仮契約をして、でもし今日否決になってしたら、これ どうするんですか。仮契約はそんな簡単にしちゃダメだよ、議会は同意しないうちに。
はい、執行部答弁。はい、関総務課長。
はい、私どもは今回議案として提出する条件に仮契約が必要だと考えております。また仮契約をして本日否決になれば その契約は無効になるという判断でございます。仮契約しているからしてあったから、それで、町に何か債務が発生するということはございません。
はい、10番半沢俊忠議員。
これはいつもあれとかな、26年8月20日という書類の中で、裏の方に、現況調査1回目が、25年の12月の27日、それから2回目が延期をされて26年の8月31日とこういうふうに記されています。 8月31日、確かに日曜日だと思うし、その前の日は土曜日だが、これが、でも、裁判所はこの期間の中で、現況調査の報告を出してくる努力はしてるんじゃないかなと私は思ってるんですが、それが来てから今度は競売の手続きとかいろんなのがあると思うんですけども、順番をこうきちんとねやっていった方が私はいいんじゃないかなと思うんです。何ほど急ぐことはね、今までだって最後の最後が来て11月頃になってわざわざやって、やった事例も何件もありますし、31日、まあ、29日が、最終日みたいな形になりますけど、それが出ないうちに、この議会を召集して、ね、仮契約なり契約をするっていうふうなことはどうもあまりこうなんていうかな、急ぎすぎているっていう感じがしますし、いろんな段階を粛々とこう踏みながら、で町民にも分かりやすい、この問題はもう日本中のケーブルやってる人たちが注目をしている案件だと思いますし、これだってなんか放送されてるみたいな感じでありますし、だからやっぱり町長あれじゃないですか、そんなに急いでやらなくたって、いいし、その考えも伺いたいし、それともう一つはこの間も委員会の研究会の中でお話をしましたけれども、ね、もう加算がために町内の人たちはもうほとんど協力してるんだよね。ここに入山禁止っていう建て札があります、ね、こんなの戸沢町内会地権者会入っちゃなんねえ、賛成取っちゃなんねえ、没収する、この先にこれ町道って言いますか、赤道だろうと思うんですが、きっちりした、まあ、舗装道路があってみんなが通れる道路、この先にはいろんな人が所有している土地もある、まして再装置であった返還をしてもらった土地はもう町の土地なんです。東大の人たちがこんなことして管理する必要もない。これ鍵開けて入っていくと、私は鍵開けては入りませんけれども、鍵開けて入っていくのが今言ってるマックアースの人たちなんですよ。重機が入ったり車が入ったりね、もう貸せるつもりで町内もそれをやってる。何のための議決であったか、5対5で議長採決になりましたけれども、まあ議会は否決をした、そのことはこの文書の中にも書いてありますけれども、上がってみればユンボ、でかいユンボが2台、小さいユンボがあって作業してるんですよ。私は直に見てきたんだから。貸してもいない借りてもいないところへ踏み込んで作業して、それを町が黙認をしている、それはないんじゃないですか。入ってくる方も入ってくる方、観光客がね、わらび取り行ったらそこ入っちゃなんねやだなんて言って、勤めてる人の奥さんが追い払ってんの。まだまだ後で言うこともあるからこのぐらいにしてますけど、すいません。
はい、執行部答弁。はい、町長。
まずなんでこんなに早くするんだと、こういうことでございますけれども、 やはり毎年ですね、私も議員を15年と見つけさせていただいたところでございますが、この神達高原については11月の終わりの頃に、地元の方々、またスキー場関係者の方々が来て、そしてまあなんとか動かしてくれというようなことで、まあ、やられていたわけでございます。しかしそういうことではなくて、まあ、きちんとした中でまず一つは安全ということ、加えてもう一つがやはりその財産取得ということが言われていたと思います。それに沿う中で、まあ、町としては粛々と、まあ、進めさせてきてところでございますけれども、再三にわたって町もまたスキー場につきましても裁判所の方に早くしていただけないかということでお願いをしておりましたけれども、裁判所の方で、まあ、その事務が進まないということで今日の結果に至っているということでございます。なぜ早くするのか、まあ、どなたも湯沢町の場合はスキー関係あるいはそのサービス業に関わっておられる方が多いわけでございますので、やはりどうしてもですね、準備というものがございます。セールス、営業、すべての事柄についてそのことができなければやはり、ダメなわけで、私は昨年の11月19日にはこの本会議場にはおりませんでしたけれども、まあ、その時もですね、やはりきちんとした許可がないのに、まあ、営業しているではないかという指摘をいただいたということを、まあ、耳にしているところでございます。そういうことのないようにやはり議会の皆様方、町民の皆様の代表である議会にきちんと諮って、そしてこれを承諾をしていただきたいということでこの旅になったわけでございます。またその入山禁止についてでございますけれども、今ほどご指摘がいただいたように私も目にしたことがございますが、町内とまたスキー場ということでそのいわゆる管理の関係でそれらのことがされているのではないか、おっしゃる通り赤道であって、そしてその先に所有権者がいれば通られることがあって、まあ、しかるべきであるというふうに考えているところでございますが、それらのことについてもですね、今後協議していきたいと思いますし、またスキー場内で、まあ、作業しているではないかとこういうお話ですけれども、使用の承諾を町として、いるわけでございます。その中で安全管理ということで、スキー場が進めているということでございますから、私どもとしてはこれをそれでいいというふうに思っているところでございます。以上でございます。
町長の答弁がおりました。10番半沢俊忠議員。
いや、貸してもいない借りてもいないところへ踏み込んでね、重機入れてあちこちこうやってる、熱心なのは分からんかないけれども、ルールっていうのがあるわけだから、私はどの方が社長だか分からんけど、後ろに目がないから分かんないがね、きちんと議会が否決をしたものに対して町が今言ったようになんだかやらせるのが目的のような話ね。俺の言うのはきちんといろんなハードルをね、ちゃんとしてからやりなさいって言うんですよ。31日、まあ31日は日曜日だけども、そういうふうに書いてある。今日は26日だねかね。で、その調査の報告があって、それからまた次の段階があって、それからやったって別に何とも言われないと思うんですよ。当たり前なんです、それが。ね、こんなに急いでやるって何なのかって。まあ、今、町民の中で、どうせあれさ、どうせ金でしょ、現職の大臣がね、最後はお金でしょって言った人もいるんだよ。なんか家の人も最後あれさなんて言われてるんだよ実際。いや、言ってる人いっぱいいるよ。だからそんなことのない、そんな疑われたりすることのないように粛々とそれこそ順番を踏んでやって、遅くない。 いくらでも間に合わされる。それとその簡単に中へ踏み込んで重機が入ってやってることをね、黙認をしているなんてのは、あの当然私は許せない、ね、何の権利があって借りてもいないところ、ね、重機持っててあちこちみんな直して、あんなのこれ聞いたら、いや最後になる間違いしなければならなくなるっていう副町長の言い方だったけど、雪あふれスキー場なんて何があったってみんな分かんなくなっちゃうわけだから、そこはコースでないところをやったり、40何度のところに段切りするなんて、斜面に段切りしたらスキー場にならなくなっちゃうじゃない、ね、あんまりいい加減のあれだから、その俺が言ってるね、決して遅くない順番を順を踏んでやりなさい、それができないでやれば私はもうあの反対もしますし、ね、きちんとしてくれるというあれであればいいですけど、やっぱり順があるというので、あのシャバの話ですから、ね、順番を踏んでやってもらうようにお願いします。
執行部答弁を求めますが、立ち入り承認の件についてきちんと説明を願います。12月議会だと思った、12月ぐらいだと思うんだけど、
はい、
町長、
それではまず今あの議長からご指摘がございましたけれども、その立ち入りのことについてですね、やはりあの施設の管理安全という、またそういうことを考えたときに使用の許可ということを町としてマッカースに出しているところでございます。当然これは使用許可でございまして、その賃貸借ではございません。そういうそのことについてですね、議会にもお話をさせていただいているところだというふうに思いますので、ご了解いただきたいと思います。そしてあの いちいちおっしゃることをその通りだというふうに思います。それはやはりきちんと順を追ってということで、その通りだと思いますが、順を追ってやらせていただいてきたんですけれども、しかしその裁判所 そのどうしてもその事務の遅れということがあって、この中ではきちん、うん、その、うん、財産取得競売というものが、まあ、年内にギリギリぐらいにしか行われない、その中で財産の取得というのが、まあ、難しい。だけれどもそのやはり、マックアース自体はそのスキー場を運営をしたいしようという強い思いを持つ中で、昨年の11月19日以降8人の従業員社員を置いて安全の管理を行ってきているわけでございますし、町としても先ほどもお話をさせていただいたところでございますが、競売についての債権、これを3億4000万というものを持つ中で、まあ、自己競売ですかねをしていくという考えに基づいてやっているわけでございまして、この後ですね、今後ですね、このそれがきちんとした形でということで、まあ、進めていくとすれば、これ以後マックアース以外も方々も加わることができるわけで、先ほどの契約書の中にもそれらのことを、まあ、できる規定というようなことを弁護士さんと相談をする中で作ってきたわけですけれども、そうなるとですね、やはり来シーズン、いわゆる今年の26年度のシーズンもできなくなるのではないか、まあ、このような心配がございます。私としては昨年425万人の観光客数、そのうちの239万4400人というのがスキーのお客様でございましたけれども、17万3000人が あの2月の大雪、首都圏における大雪等々で、まあ、減少をしているところでございます。これをなんとかやはりカバーしていきたい。それにはやはりどうしても前の年に13万5千人というこのお客様が来ていていただいた、いわゆる湯沢町にとってもブランド力あるスキー場でございますから、何としてもやはり営業してもらいたい。当然安全ということには重点を置いていただかなければならないわけですけれども、この動かすことによって例えば13万5000円を消費するとすれば6億5000万円になるわけでございます。8300をこれを割れば7万8313円という数字になるわけでございまして、何としてもこの地域経済の活性化ということを成し遂げていくためには、 このスキー場を運営しなければならないんだと強い思いの中でこの度上程をさせていただいたところでございますので、議員の皆様方のご理解を頂戴したいとこのように考えているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。10番半沢俊忠議員。
その町長の熱意は分からんじゃないけれども、あのスキー場が始まりにね、俺は54年から議員をしているからあれですが、でまあまあ一生懸命取り組んできたつもりであります。その当時東や六神のやるが絶対反対だなんて広角青を飛ばした連中がいるんだよ。それが今度は一生懸命になってるけども、それこそね、俺に言わせりゃちゃんちゃらおかしいんで、なんで戸田の道ができないか、余裕はあって用意はしてるんだけどもね、そういう人たちの中で堺を立ち会いもしないで入れたりする人がいたりするからダメ。区長さんでもしたことはあるかと思え、区長なんかしたことはない。おまけにぶち壊すことをしたってまとめたことなんて一つもないんだから。それと、まあ、町長はマックハウスだいぶ買ってるようでありますし、地元の人も二部上場するとか素晴らしい会社だ、三十いくつも、スキー場をやってるっていうふうな話でもって、えらい、まあ、大したもんだと思っているらしいんだけども、なんで前回否決になったかっていうのはね、契約もしないうちに参り券売ったりね、ほんでその金がどこ入ってるったら銀行じゃないんだよ、郵便局なんだよね。まあ全国どこでも郵便局があるから郵便局を振り込むのは簡単かもしらんけども、本来であればそれほどの大きな会社で上場するような会社は相当の銀行をメインバンクとして持っていると私は思うんです、ね、どこにもある銀行に、ね、なんとか村の銀行に振り込むようなことで、ね、いいのかな、それほどの会社なのかなと私は思います、ね、今どういうメインあの会社に、銀行がなっているか私も分かりませんし、その辺はちゃんと調べてるんだろうと思うけども、ね、少なくもそういう、まあ、契約もしないうちに前売り金売ったりするから否決をされたがであって、今だってそう言っちゃうけど町長はね、入って作業するのは何でもねえような話してるけど、それは違いますよ。貸し借りなしでやってるとこに踏み込んでやってるわけだからさ、きつくね申し上げてやめてもらうようにしなくちゃならんし、町内の人もあそこに看板をやって人を入れない、鍵持って入れるのはマックハウスの人、神立高原スキー場の人だけなんで、作業に行くのにみんな車で入るんだから、あるってものいねえんだからね。そういうこと自体がね、まあ土砂ぐるみって言っちゃ悪いけどもね、そういう人たちがねやらせんがためにこんな看板を立ったり、ね、看板これ合法的なんですか、いいんですか、そのことだけ最後に言ってやってください。それとそれほどのマックハウスさん後ろいるからあれですけども、ね、それほどの会社じゃありません。全国の、ね、長野あたりの人は締め出して銀行もダメだって言ってる話も聞いてます。まあ、角度が違うからね、やらんばならん町長と俺たちはなるべく本当にね順序踏んでやれって言ってるだけのことですから、そのあたりね間違いないです。お願いします。
はい、執行部答弁願います。はい、町長。
まずですね、立ち入りの問題ですけれども、まあ、町内会とそのいわゆる地権者ということで、まあ、スキー場の多分あそこ名前が入ってないんだというふうに思っているわけですが、 それらについてね、指摘されることも、まあ、ある種そうだなという部分もあります。ただ各スキー場等々におきましてもですね、その安全であるとか、まあ、あるいは火災の問題、まあ、さまざまな事柄でその立ち入りをしないでくださいというような看板が出ていたり、あるいは各その町内、例えば矢後であるとか、あの辺りに参りますと、その無断で入るなというようなことも書いてございます。そういうことでですね、まあ、さまざまなそういうことがあると思いますが、今半沢議員がご指摘されたことも聞いていてそうだな、まあまあ、どうであるのか、ここのことについてまたきちんとね、検証をしていきたいと、まあ、こういうふうに思っておりますし、立ち入りについても議会にもお話しした通り、まあ、安全ということで、あそこに先ほどもお話をさせていただきましたけれども、8人の社員を貼り付けて、その、いるわけでございます。そういう中での、まあ、仕事作業が行われているということで、ございますので、これはやはり今後についてもですね、安全ということから考えれば、まあ、やっていかなければならないのではないかと、こういうふうに思っていますし、まずマッカースについてでございますけれども、地方自治体である湯沢町がこのいわゆる8300町民の代表である皆様の議員の皆様の前に上呈するということでございますから、きちんとしたやはりその法的に何ら問題のない会社だという思いの中でこの契約書を作成をしているところでございますので、ご理解をいただきたいと思っております。
町長の答弁がありました。他に質疑はございませんか。はい、2番岸野正人議員。
はい、2番岸野です。上げ足を取るつもりはないんですが、ちょっと確認をさせてもらいたいんですけど、今ほどの町長答弁2つ前かなの中で、その町が手続きを早くしてくれと裁判所に言っているという表現があったんですが、それはまあ今言われた通り、地方自治体の行政機関が司法に行ったとすると、それいつどんな形で何をしたのかというのをお聞かせください。それとこれはまあ本当揚げ足取りっぽくて嫌なんですけど、順を追ってやらせてきていただいたところだって、やらってきたのはマッカースさんですよね。町は何もしてないんじゃないかと思うんですよ。それともう一つ、3億4000万円で担保を取得しているということは、今議会でもおっしゃいましたけども、それは、大きく公開していいことなのかどうなのかという確認を申して、以上です。
はい、それでは執行部答弁。はい、町長。
以上。
はい、町長。
それでは3点だというふうにも思いますけれども、一つはその、まあ、何としてもですね、やはり取得をしていただきたいという、まあ、思いがございまして、で、裁判所にも早くその手続きをしてもらいなさいということで、うちの担当に話をさせたところでございます。これは私がそういうふうに話をしました。また合わせてそのマッカースさんの方、マッカースの方からも、まあ、裁判所に手続きを早めてもらえないかと、ちょっと早くしてもらえないかということで話をしなさいと、そういうことを申しました。ただそれが今ほど岸野議員が言われていたように、いつということで言われると、その確証はございません。ただ言ったことは間違いなくそのように話をしました。次にその、まあ順番立ててやってるじゃないかと、こういうことですけれども、まあ、マッカースはやってるけど町は何でもしてないじゃないかと、こういうことですよね。うん、でもはい、ということなんですけども、まあ、町は町としてやはりその昨年の、まあ、11月19日には否決されたということを踏まえる中で、今ほどもお話をさせていただいた通り、町の地域経済のことを考えたとき、何としてもやはりこれを運営をしていきたいという強い思いがございますから、その中で私たちができることの中で、例えばその神田津高原が今現状どういうふうになっていて、どのように進んでいるかというようなことの打ち合わせをしながらですね、まあ、進めさせていただいたところが、先ほどの私がまあ順番立ててと、こういう言い方をしたところにつながっているというふうに思っています。あとその3億4000万円のことについては、これは登記簿に今載っておりますので、この場で 先ほどその担保債権についてお話ししてもですねいいのではないかとこのように思っております。以上です。
省庁の答弁が終わりました。他に質疑はございませんか。はい、4番住谷質問議員。
はい、4番住谷です。何点かお聞かせください。田村町長と初めてだと思いますのでまず1点目、今まで数年来、まあ、神田高原スキー場のその運営会社、資産を取得せずに営業をしてきた結果として昨年度3月に2億以上の不能欠損不良債権として処理されました。これは町と議会との、まあ、判断の結果招いたことですがそれについてはどのようにまず考えているかお聞かせください。2番目は、マッカーさん、まあ、先シーズンですか、クローズ営業をしない中にも数名先ほど8名と言われましたの方が常駐して、町に、まあ、定期的なのかどうか分かりませんけれども今年の営業に向けての進捗状況報告があったと、いうことですがどんな形でどういうような報告があったのか町長もし分からなければ担当の課長にお願いします。3点目これは基本的なことなんですが執行官は現況調査ということで、入ってるんですかそれとあるいは何回か入ったんですか現状はどうなっているのか教えてください。それから先ほど、まあ、契約文の中で寄付行為これについては、まあ、任意と当然そうだと思います。で、マッカーさんから町有地使用に関するお願いということで、固定資産税相当額を、まあ、寄付をさせていただきたいということがこちらに、書いてあります。一ノ本社長も我々議員 の前で、固定資産税分は何らかの形で、まあ、処理をしたいというふうに言われてましたけれどもこれはどういう形で、処理がなされる予定かお話になっているのか先方から話があるんであれば聞かせてください。あとはまあ私もおそらくマッカーさんが競売を落とすんだろうなというふうに思ってますけれども万が一よその他社が競売で落っことしちゃったそうなると私も法的には非常に未熟なところがありますのでどんなケースが考えられてどんなことが対応としてあるのかもし考えていればお聞かせください。以上です。
はい、それでは5点の質問がありました。執行部の答弁。
はい、
町長。
それではですね、1番について、お答えをさせていただきます。どのように、まあ、破産したことについて考えているかと、こういうことですけれども、とても残念なことだというふうに思っています。これはですね、全くマッカースとは別の会社のことでございます。ご了解いただきたいと思いますが、旧神田高原という会社だったというふうに記憶をしております。ただですね、その財産取得ができなかったことの一つにですね、その担保がある、その台湾系ですかね、中国系の会社がその債権を持っていて、それがまあやはり高くてですね、そういうようなことでなかなかその取得ができなかったということもあるのではないかと思っておりますけれども、今まで、ずっとそのような形を神田高原の場合は会社が変わりながら続かってきたということでございますので、まあ、大変残、まあ、今の一番で言えばどう思っているかということであればね、ああいう形態になって大変残念だというふうにも思っています。次2番と3番についてはですね、担当の方 から答えさせてたいというふうに思っています。まあ、寄付行為のことですけれども、これをまあ契約書に、まあ、乗らなかったわけですけれども、これはやはりその契約ということの中ではなじまない。ただマッカーサーの方からそのようなありがたいお申し入れがあったということの事実でございまして、先方とじゃあどのようになっているかということですけれども、そのことについての打ち合わせというものはしておりませんが、まあ、寄付をいたしますよということでございますので、まあ、そうしていただければ町にとっては大変ありがたいと思いますけれども、契約の中でこれをいついつまでにどうだとかということではなくて、あくまでもその寄付でございます。そのことをご理解をいただきたい、こういうふうに思っております。あとよその人が落とした場合どうなるんだと、まあ、こういうことなんですけど、私もあの先ほどのその債権というようなことから考えてですね、やはりあの一番落とす確率が高いのは、まあ、マックアースではないかなと思っておりますが、まあ、万一そういうことがあったときについてですね、そのどのような対応になるかということを今さまざまに想定をすることは難しいんですけども、例えば競売で落としてもお金をいつ入れるのかとか、まあ、あるいはその取得したのうちどうなるのか、逆にスキー場のその許認可についてどうするのかというようなことがあって、やはり町とすればスキー場シーズン中途でこれを閉めるということは避けたいという思いがありますよね。それはまず従業員あるいは社員、そういうような問題も含めてですね、それらのことを踏まえてこのできる規定ということで、弁護士の先生からもお話を伺う中で、これを入れさせていただいたということでございます。以上です。
はい、それでは残り2点の答弁については関総務課長。
はい、
はい、関総務課長。
はい、総務課長関です。スキー場の方の状況報告でございます。これまで、議会の事務局室の事務室の中に例えば写真付きのもの、またそれからこういう、業務日報という形で、月ごとにまとめてスキー場の方から報告いただいております。これを議会の方には分かるようにということで、一部、これまでずっとこう見れるような形で、報告をさせてもらったところでございます。もちろんこの報告にあたっては月ごとにスキー場の方が役場に来ましてどうだったかというのを私どもに受けております。今回この状況報告につきましても立ち入りについて町が承諾しております。今回の町有地の貸付の部分について、施設の保全もありますが、町有地の保全ということもするということの条件の中で、承諾しているところでありますので、よろしくお願いします。あと裁判所の方の現況調査のことでございますが、スキー場からその情報としては調査員が今日来たという、それからこの間来たというようなことは聞いておりまして、調査は進んでいるものということで私は受け取っております。以上です。
はい、執行部の答弁を終わりました。4番住安の議員。
はい、2点だけお願いします。町長、今、2億数千万の不良債権がといいますかね、不能決算が出た、残念だ。これは数年来にわたって、もちろん全会社ですけれども、要は資産を取得せずに営業権だけで営業してきて、それを許してきた、まあ、町と議会、これは もう少し真摯に捉えなければいけないのかな、他人事ではないと思います。もう少し真摯に捉えていただきたいと思います。それからまあ、競売がよその誰か他のところが落っことしちゃったということについて、担当課長なり副町長どんなふうに考えているかお聞かせいただきたいんですが、その辺のことについて。
はい、執行部答弁。はい、半沢副町長。
はい、副町長半沢です。他の人が落とした場合ですか。できる規定のところでさっき町長が説明しましたけども、要は今のその町有地の貸付をですね、とりあえずの今の契約期間は、まあ、5月末まで ということで契約結ばせてもらっていますけども、あの運営新しく、まあ、他の人が移すってこと落とすってことになると所有者があって運営会社があってそして町有地を持っている湯沢町があるということですよね。まあ、当然個人も土地を持ってますけども、その中で一番あのはっきり言えることは湯沢町としてはシーズン終わるまでストップすることなく運営してもらいたいというのが一番の願いです。そのためにできる規定がまずすごい一つ入れたということと、あとは両方の会社がですね、所有者とそれから運営会社が、運営会社はあの営業権を持ってますよね、運営する権利を持ってますよね、こっちは所有者、所有権を持っている、そういった中で果たしてじゃあどこでその両者が折り合いがつくのかですね、その辺のバランスだと思います。結果的にどうなるかは、ですから私どもはとにかくどういう形態であれ1年間1シーズン継続して運営できるような形の方でなんとか両者を説得するなり話を両者にしていくと、そういう立場であります。以上です。
はい、もう一点、不能欠損に関わる、町議会の責任についてどう考えるかという質問であります。はい、町長。
そのやはりあの、ま、今まで所有権がね、そのきちんとされてない中で、ずっと神達高原が動かされてきた。で、まあ、その借地を認めるか認めないかということで、まあ、毎年11月とかその頃に、まあ、議会に上呈されて議会の承認をいただいてきたわけですよね。私も議員でしたからよくわかります。ただその中で、その会社が、まあ、前回は4月5月の営業だったですかね、それをまあ継続するというようなことで最終的に、まあ、まあ倒産したんですよね。そういうふうな形になった、まあ、これについて先ほどまあ残念だという言い方したところですけれども、やはりあのそういうことが起きないようにきちんとした中でやはり財産取得ということを、まあ、安全対策第一ですよね。これはその安全対策については各事業所がやはり自分の責任のにおいてですね、その安全が保てないなどということであればお客様がお見えにならないわけですから、それについてやはり国の許認可、例えばこの地域の場合は北陸運輸局ですよね、運輸局の許可をいただく中でそのリフト作動の営業をしているわけですけれども、そういう中で進めているわけですが、町としては先ほども言った通りそのきちんとしたところにきちんとした営業をしてもらいたい、この間のその前の会社のようなことにならないようにということで、まあ、所有権をきちんと持った上でということで、今まで進めてきたんですけれども、しかしなかなか間に合わないということで今日のこれに至ったわけでございますので、まあ、ぜひそこのところも今後こういうことが起こることのないようにね、きちんとした対応をしていきたいとこう思っております。
はい、執行部の答弁がおりました。他に質疑はございませんか。質疑を終結してよろしいでしょうか。ありませんか。それでは質疑を終結いたします。お諮りいたします。本案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め委員会付託を省略します。それでは討論を行います。まず反対討論から行います。反対討論。はい、6番関忠夫議員。
はい、6番関です。反対討論いたします。昨年の11月19日の臨時議会において神達高原の町有地の貸し付けは否決されました。否決された理由としては所有権を持ち登記をすることで作動リフト整備もしっかりと行うことが必要と、そんな意味で議会議決で否決をいたしました。すでに株式会社マックアースは営業権の譲受を受けております。ここで町有地の貸し付けを認めると 裁判所の競売で落札が不成立になった場合でも営業が可能になってしまう。つまり落札にかかる費用、さらには所有権、固定資産税なしでの営業も認めることが考えられる。本日の臨時議会で町有地の貸し付けを急いで承認してしまうのは、裁判所での競売にライバルが出現しにくくなる。マックアース、株式会社マックアースが優位に進むことになる。これは競売での平等性を損なう恐れがある。本日の臨時議会で提示があった町有地の貸付契約の内容が十分であるか判断することが難しい。貸付を希望している株式会社マックアースは弁護士と協議し相談した内容を町役場執行部に話をしております。しかし本日議員判断で決まるわけですが、専門家の意見もなく契約書内容を各議員に精査検討が十分できているのかが疑問である。現在その状況下にない。そして昨年の11月19日臨時議会において決議された内容と何ら変わっていない正式な競売前の町有地貸付になる行為に対して反対いたします。過去の営業2社は不動産登記もせず税金を払わずに営業していた経過があり、どれぐらい湯沢町に迷惑かけてきたか、とにかく最優先は不動産登記であると考えております。以上。
関忠夫議員の反対討論が終わりました。それでは賛成討論を行います。はい、8番今村貞一議員。
はい、8番今村です。はい、では私は本議案に対する賛成を意思表示させていただきます。まず雪を基礎として雪とともに今日を築いた観光立地を湯沢町においてスキー場は最も重要な活力の一つであります。営業をやりたくてもやれなかった1年、スキー場をもとより関連事業者の思いは無念の一言だったと感じています。私は本件について自身の身体をかけて賛成をした経緯があります。次なるシーズンに入るまでに速やかに関連財産を取得して登記を済ませる、そういうことであります。今日までそのことを忘れたことはありません。いつかいつかと待っておりましたけれども、依然それは実が結んでおらない現実。説明によれば会社側としてはやるべきこと、なすべきことは全て尽くしていると、あとは裁判所の進行を待つだけだと、こういうことであります。現にそれが事実とならば、町としてあるいは会社としてその事実を証明してみるべきであります。町民誰もが納得いく遅れの証明が必要であるとこう感じています。休止したスキー場の再開には時間を要します。安全はもとより営業面および施設設備の点検等やるべきことは十分あります。そこでその中で今ここに上程されたことは間違いとしてはまといた提案であり評価したいと思います。会社としては今後も取得のために尽力をされて一日も早い朗報を期待して 賛成を討論としたいと思います。以上です。
今村貞一議員の賛成討論が終わりました。次に反対討論を許します。反対討論ありませんか。それでは次に賛成と、10番半澤俊沢議員に反対討論を許します。
本案件に反対の討論を申し上げます。前回11月19日に、否決をされて、なぜ否決をされたかというのは、やはり会社側の何て言いますか、強引なやり方、前売り券を売ってみたりね。で今回またこの春には地権者に時代が払われているんです。バックアースがなんで地権者の銀行の口座番号を分かるんかということは、前の会社とつながってるんだと、同じ人たちがやってるんだという話がもっぱらでありますし、前回の否決の際には登山の町内会の人から、これ議長いますけど、議長のとこにえらく文句を言っていったと。その次に旦那さんが、いや、うちの女房が申し訳なかったということで詫びの電話が入った、手紙が行ったというふうに聞いていますし、いずれにしても町民、東沢の町民は、中には地主は金が振り込まれたことに非常に不愉快に思っている人がいるんです。金さえばらまけばなんとかなるっていうんじゃなくて、やっぱりきちんとしてからやってくれるならいいんだって言ってる人が多いんですよ。やることがみんなデタラメで、これらデタラメって言うんだよね。会社もそう言っちゃ悪いけどもね、でかい話で一部上場だ、二部上場だなんて話をしてるようだけども、その実、先ほども言ったけども、前売り券売って、その払い込み先が郵便局であったとか、ちったまともな会社であれば、ねえ、ちゃんとしたメインバンクを持ってるはずだし、そういうことのできない、会社、あるいはまた町民の中でも、先ほど言いましたけども、道路を封鎖して入れない、入っちゃなんない、その実入ってんのは幕合わせの仕事をする車だけですよ。鍵持ってんだから、あそこを他の車は入れないのは、自分たちが作業してるのを見られたくない、見せたくないと思ってるとしか考えられません。町は立ち入り OK したなんて言ってるけどもね、立ち入り OK したって作業して別の形を変えるのまで OK してるんじゃないんだと思うんですよ。特に今回の中で私は31日に、31日日曜日でさっきから言ってますけども、裁判所の報告が来ると、出ると、
その前にこの議会を開くことはいかがなもんかと思ってますし、投げて入ってからでもいいんだと、それが来ないからって言うなら持ってる理由なんですよ。それが気もしないうちにやってくれやってくれ、その町が真に受けてすぐやりますって、そういう形じゃなくてね、やっぱり段取りを踏んで順番にやってもらって、反対してるんじゃないですよ、ちゃんと順番を踏んでやってくれれば文句言わないんだ俺は、ね、町民がこんないい加減なとこやらせちゃダメだっていう人がいっぱい、もともと東山の町内会の中で、まあ前回賛成討論した人もいます、反対討論した人もいます。だけどもあのスキー場は始まるとき私はバッジをつけていたんです。みんなでやろう、確かあの山は東山市は3500万ぐらい返還保証料入ってんです。その他に個人で借りていた土地を金を出して買って革命にして、それを下山コースとして貸している元役場職員、しかも課長、そういう人が2人もいるんです。ですからね、みんなにはおい貸してやろうじゃねえかって、自分のはちゃんとてめえのもんにしたい、恒久的に毎年毎年金がもらえる、それがもらえないから議員に頼んで反対討論してもらったり賛成討論してもらったり、議員もそのことが議会法に書いたりできないようなざまだったら、そういう問題に対してきちんとしなくちゃいけない、私はそう思っていますし、いずれにしても今のこのそこに会社の方がいて申し訳ないけども、どうも信用がならん会社だ、前の会社とつながっている、地元の人もそう感じてますし私もそう感じています。まあ順番にきちんとやってもらって12月になったっていいじゃないですか、あんなねえ、ダメですか。まあ息が踏んねえからそれまで、まあいずれにいたしましてもね、今回のこの契約に、案件に私は反対をいたします。よろしくお願いします。
半沢俊沢議員の反対討論がありました。次に賛成討論を許します。はい、4番新谷の議員。
4番住谷です。私は昨年11月の採決には反対をいたしましたが、今回は賛成討論をいたします。町と議会は数年来神立高原スキー場の運営会社に固定資産税の支払い義務が発生しないことを承知で町有地を貸し付け、その結果昨年の3月末、2億円以上の町税が徴収不可能となりました。町民の皆様に大変迷惑をおかけした事態を招いたわけです。従いまして、昨年度は新しい運営会社が資産を所有せず固定資産税の支払い義務もない状態で、しかも契約期間が2年間という町有地の貸し付けには反対をいたしました。しかしながら今年度は、新運営会社は従業員を現地に常駐させ、今年度の営業に向けその進捗状況を、定期的に町に報告をしていること、また昨年度不安が指摘された リフトの整備を含め施設ゲレンデの整備計画を町議会に提出し、グループ内に安全対策委員会を作り万全を期すと言っていること、資産の取得が遅れていることが裁判所の都合によること、また資産の取得及び登記が来年に延びた場合、固定資産税分を何らかの形で町に寄付をするということ、契約期間が今シーズンのみで、その後の契約については町と議会が主導で判断が可能であること、さらに町内及び地域への経済波及効果を考えまして町立の貸し付けに賛成をいたします。以上です。
次は角議員の賛成討論が終わりました。次に反対討論に移ります。次に賛成討論に移ります。はい、5番白井孝夫議員。
はい、5番白井です。はい、賛成討論をさせていただきます。昨年の秋にマックアースは資産取得をし登記することができなかったこと、またリフトの安全性に問題がある等々の理由で町有地を借りることができず営業することができませんでした。しかしその後今年のオープンに向けて準備を進めてきたことは評価できるものと思っております。しかし残念ながら今現在も貸付の条件である施設の資産取得ができていないことは大変残念であります。しかしその責任はマックアースにあるのではなく裁判所長岡支部の競売手続きの遅れにあります。明日からでも準備を進めなくてはいけない時期となってまいりました。今シーズンの営業再開に、今準備をしないと間に合いません。昨年営業できなかった影響は我々が想像する以上に各方面に広がっていました。なんとか今年は営業していただきたいと思っております。また昨年休んだことでリフトの許認可権を持つ運輸局が今年検査に入ると聞いています。専門家による目で検査をし営業許可が出ることになれば懸念されたリフトの安全性もクリアになるものというふうに思っております。 100% マックアースを信じることはできませんが現時点においてはマックアースに営業をお願いするしかないものと思っております。今後スキー場を取得し登記をしたいとの姿勢は評価できるものであると思っております。従いまして私は貸付に賛成させていただきます。以上です。
白井孝夫議員の賛成討論が終わりました。それでは討論を終結してよろしいでしょうか。賛成討論、その前にじゃ反対討論ありますか。はい、それでは次に賛成討論を止めます。はい、11番諸田議員。
はい、11番諸田であります。シナリオはありませんけども賛成討論をさせていただきます。今湯沢町は観光立地、一人でも多くのお客さんが来ることを望んでおります。昨日の町館の説明でもインバウンド、外国からのお客さんが大勢来てくれるということで誘客にも大変力を入れております。この神立高原スキー場においてもこの湯沢町にはかつて大変にぎわったスキー場であります。この裁判所の遅れであって資産取得が遅れたということで まあ、つまずいておりますけども、マックアースさんが取得を前提として頑張っている、この伊沢町にスキー場を、スキー産業が低迷している中を力を注いで頑張ってくれるということに、これには私個人としては感謝を申し上げます。スキー場が営業することによって、まあ、昨年休みました。今年も、まあ、営業取得は遅れてできないとなると、もう2年休んだならばスキー場の営業は難しくなると思います。それは中身を言えば、草も伸びます、木も伸びます、木も太ります。草刈りをやった人なら誰も分かります。そうするとおのずとして人件費もかかります。そうならないうちに、まあ、本来なら財産を取得してすっきりした中で営業してもらいたいんですけども、営業に間に合わないとなって前倒しでやって、まあ、今回やるということなんで、それはぜひやらなければ、営業にこれからやっていかなければつながらない、私はそう思います。これからコマーシャルしながら準備を整えながらしていかなければなかなかうまくいきませんので、これからアクさんには頑張ってもらって、町も期間を5月31日ということで切ってありますので、まあ、それまでにマックスさんの方から資産を取得してもらって、すっきりした中で営業してもらうことを切にお願い申し上げます。まあ、ここはとりあえず観光の町であります。一人でも多くのお客さんが来てくれることを望みます。まあ、地域の活性化がなければ町全体が良くならないということで、地域の活性化を願い、また町全体が良くなることを願いまして、賛成討論とさせていただきます。ありがとうございました。
諸田保議員の賛成討論が終わりました。以上をもちまして討論を終結したいと思います。よろしいでしょうか。はい、それでは討論を終結します。採決を行います。採決は起立によって行います。本案に賛成の方の起立を求めます。はい、賛成多数であります。従いまして本案は、可決されました。暫時休憩をいたします。ただいまの時刻は、10時50分です。11時10分まで休憩をしたいと思います。11時10分に再開をいたします。はい、ただいまの時刻は11時10分です。休憩前に引き続き会議を開きます。日程第4、議案第38号、平成26年度一般会計補正予算第4号についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。はい、町長。
それでは議案第38号、平成26年度一般会計補正予算第4号について提案理由を申し上げます。この補正予算は規定の歳入歳出予算にそれぞれ929万2000円を追加し、歳入歳出予算の総額を65億5569万円とするものであります。歳入は財政調整基金繰入れ金の929万2000円増額し、補正総額に充てております。歳出は教育費の928万2000円増額ほかであります。以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては総務課長に説明させますので、ご審議の上可決いただきますようお願いいたします。
町長の提案理由の説明が終わりました。それでは関総務課長に補足説明を許します。
はい、議長。
はい、関総務課長。
はい、総務課長関です。それでは補正予算書の10ページ11ページをお開きください。先に歳出の方を説明いたします。8巻土木費でございます。一目の河川総務費 この度1万補正ということでございます。内容は説明欄に書いてある通り、新潟県治水砂防協会負担金の増でございます。当初予算1万8000円計上しておりましたが2万8000円ということで1万円増額したものでございます。続いてが10巻教育費でございます。補正額15万1000円です。内容につきましては説明欄に消耗品費増と書いてございますが、これは湯沢学園のボランティアのベストをこの度作るということでございまして15万1000円を計上したものでございます。これまでコスモスマラソンの帽子を、かぶっていたということですが内入りのものを80着用意するその予算でございます。続いて10巻教育費でございます。一目障害スポーツ推進費、913万1000円の増額です。内容につきましては説明欄の障害スポーツ推進費で、ワールドカップ事務局嘱託員増となっております。これまで事務局長の方が時間給ということで、ございましたが9月から常勤ということで、賃金体系が変わることでの補正でございます。2号の補正で110万8000円計上しておりまして今回、103万8000円ということで合わせて214万6000円ということになります。あと普通旅費増新潟への行く旅費分9万3000円それからアルペンスキーワールドカップ実行委員会補助金ということでございます。こちらにつきましては8月11日に正式に実行委員会が立ち上がったわけでございますがその中でも説明がありましたけれども今回この実行委員会の事業費1512万1000円を見込んでおりますがそのうち今回全日本選手権には SAJ から500万、それからその時参加料200万見込んでおりまして700万になるわけですがその残り分を町の方から補助金として支出するということで考えております。以上で歳出は以上でございます。この歳出に伴う財源につきましてはこの度8ページ9ページが歳入になるわけでございますが繰入金基金繰入金で財政調整基金からこれを充てるということで総額の929万2000円というところでございます。以上で補足説明終わります。
はい、関総務課長の補足説明終わりました。それでは質疑を許します。はい、2番岸野正人議員。
はい、2番岸野です。アルペンスキーワールドカップ実行委員会補助金800万を超え出ておりますが将来的に、まあ、嘱託員は人件費を除いた上で本大会への元金として2000万を考えているというお話でしたが今ここで800万さらに追加になってこの後どれほどのことが予想されるのかというのが目処があれば教えてもらいたいと。
はい、執行部答弁町長。
それでは岸野議員にお答えいたします。今全日本に800万ということで、全体で2000万という話をしましたけれども、今後ですねワールドカップに2000万ということを見ておりまして以後これからどれぐらい積算をしていくかということについてはまだきちんとしたものは出ておりません。ただ今後についてもですね事務費をはじめとして出ることは予想されます。以上です。
町長の答弁がおりました。はい、質疑はございませんか。質疑を終結してよろしいでしょうか。はい、それでは、質疑を、終結いたします。お諮りいたします。本案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め委員会付託を省略します。討論を行います。反対討論。賛成討論はございませんか。はい、討論を終結します。採決を行います。採決は起立によって行います。本案に賛成の方の起立を求めます。はい、 はい、起立全員であります。従いまして本案は可決されました。以上をもちまして本臨時会に付託された事件の審議はすべて議了いたしました。ただいまの時刻は11時15分です。これにて平成26年第5回湯沢町議会臨時会を閉会いたします。大変ご苦労様でした。